皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミフィラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年1月24日にミフィネットで発表された釈迦牟尼仏1です。それではお聞きください。釈迦牟尼仏1、仏家の人物参考資料。1. 知った大使、王宮で生まれる。古代インドには多くの国が存在しました。中部インドの北東、ガンジス川流域に位置する国があり、それはカビライ国と呼ばれていました。約2500年前の時代、カビライ国の国王は上梵王といい、非常に慈しみ深く知恵者でした。王妃のマヤ夫人も善良で誠実でした。このように上下一体となり、国は富、人々は幸福でした。マヤ夫人は45歳になった時妊娠しました。インドの慣習に従い、女性が妊娠すると母方の家に隠れる必要がありました。マヤ夫人はクリ国の王女でした。中国の周王朝の第4代、昭王が即位してから24年目の旧暦4月8日、夫人はカビライ国を立ち、クリ国の母親の家に戻る途中で、ランビニ園と呼ばれる庭園を通りました。その日は穏やかな天気で、緑の草、色とりどりの花々、高くそびえる木々、そしてハスの花のいい香りの漂う庭園の中は、繁栄と幸福の雰囲気が広がっていました。マヤ夫人は庭を一周し、木の下で休息しました。枝葉が柔らかく垂れ下がり、美しい果物が実っているのを見て、夫人は右手で花や果物を摘もうとしました。その瞬間、胎子が右の脇腹から徐々に生まれ出ました。胎子が生まれると、彼の体から光が放たれ、地面からハスの花が湧き出し、空からは優雅な音楽が流れてきて、五色の花々が舞い散りました。胎子は非常に大きな腹胞を持っており、生まれてすぐに話すことができました。自ら七歩歩き、四方に視線を注いだ上、右手で天を指し、左手で地を指し、高らかに、天上天下、唯我独尊、と歌いました。胎子の体は金のような色で、全身に32の優れた特徴がありました。そのため、父王は彼にシッタルタという名前をつけました。これは彼が生まれた時に多くの不思議な随象があったという意味です。胎子が生まれてちょうど7日後、マヤ夫人は亡くなってしまいました。夫人が亡くなると、彼女は通り天に生まれ変わりました。通り天は欲界6天の中で第二の天であり、地上に住み、趣味に依存し、10前後を治める者が生まれ変わるとされています。その後、上梵王は夫人の妹であるマカハスカ帝に王子を育てさせ、彼を自分の息子のように愛するよう命じました。ある日、王宮に占い師のアシュバッタ仙人が現れ、胎子の相を見て、もし胎子が出家しない場合、聖なる王として君臨し、天下を治めるでしょう。しかし、もし出家して修道に励むなら、必ず仏となり、あらゆる神通と知恵を得て、無限の修行を再度することになるでしょう、と言いました。カビライ国は胎子が誕生して以来、国境は安定し、五国は豊かで、国民は平和に暮らしていました。数年がたち、胎子は次第に成長し、7歳の時に学問を始めました。しかし、胎子は先天の聡明さを持っているため、先生の指導は必要ありませんでした。自然の法則や地理学、 あらゆる教義を自ら理解していました。10歳で武術を学び、腕力があり、誰も彼に抗うことができませんでした。ある日、いとこたちと試合をしました。城門に大きな象が倒れ込んでいて、誰も象を外に出すことができませんでした。大使は象を手で捕らえ、城外に投げ出しました。みんなは彼に驚嘆しました。12歳の時、大使は郊外で農夫が田を耕しているのを見かけました。耕している間に多くの虫が掘り出され、鳥たちがそれに群がって食べている様子を目撃しました。これに触発され、彼はすべての生き物たちの苦しみに気づき、互いにむさぼり合っている姿を見ました。それがきっかけで、彼はこの世界の人々を助けたいと思い、修道の念を抱くようになりました。大使が非常に聡明であることを見た父親は、大使が静かな生活を好む性質を考慮し、以前足割った仙人が占った言葉を思い出しました。大使が出家する可能性があると懸念し、それを防ぐために大使に妃を迎えさせることにしました。17歳の時、大使はインドで最も美しい女性の一人であるヤシュダラと結婚し、後に息子が生まれました。上梵王は特別に知った大使のために大きな庭園を作りました。庭園には春夏秋の3基の宮殿が建てられ、数百人の美しい宮女と女官が選ばれ、日夜舞踊と音楽で大使を楽しませました。しかし大使は常に人生はすべて夢であると感じていました。にぎやかで華やかな光景は一瞬で石爆なものに変わり、それに関して大使は沈んだ気分になり、一向に楽しむことがありませんでした。彼は常に宇宙と生命の真実を徹底的に理解しようとしていました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、インフィネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。